山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学大学院総合研究部生命環境学域附属高度生殖補助技術センターの教授、永松剛先生に山梨大学高度生殖補助技術センターについてお話を伺っていきます。では永松先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
先週は高度生殖補助技術センターの概要と廃盤用紙についてお話を伺いました。今週は具体的な取り組みなどについてお話を伺います。まずはおさらいということで、改めて高度生殖補助技術センターがどんなところなのか教えていただけますか。
はい、ですね、廃盤用紙という、職業の方を養成する施設になります。廃盤用紙というのは、生殖補助医療の現場で医師の指導のもとに、直接体外受精や肺の培養などの専門技術を担う人たちになります。日本では2019年に、14人に1人が生殖補助医療を活用して生まれています。そうなんですけども、廃盤用紙を体系的に育成する教育機関は限られていまして、山梨県を含めて全国的に廃盤用紙は不足しています。そこでこの廃盤用紙を育成することを目的として、本年4月1日に、高度生殖補助技術センターが設立されました。
はい、今年の4月の1日に設立されたということですが、そんな高度生殖補助技術センターにはどういった施設が揃ってるんでしょうか。
ですね、センターには、マイクロマニピュレーターという、精子や卵子、体細胞の核を顕微鏡下で操作する道具をはじめとしまして、精子の運動性検査装置といった、生殖補助医療の現場で使われている機器が揃っています。それらに加えまして、細胞の培養ですとか遺伝子解析といった、最新の分子生物学の実験が行える、設備が備わっています。
そういった設備を使用して学ぶことができる環境というのは非常に貴重なんじゃないでしょうか。
そうですね、貴重な体験だと思います。特に、マイクロマニピュレーターというのは、技術の取得に時間を要します。で、高度生殖補助技術センターでは、2台のマイクロマニピュレーターを有していますし、協力関係にある山梨大学の発生工学研究センターには、10台以上の、マイクロマニピュレーターがあります。これは、世界的に見ても類を見ないものになります。
そういった設備を使用して具体的にはどんな活動をしてらっしゃいますか。
ですね、その特別な技術の習得ももちろんですけれども、研究活動を通して、課題を発見したり、その解決方法を見つける、力を養うための、教育プログラムの準備を進めています。またウェブを介してオンデマンドで受けられる講義や、肺の凍結融解といった技術研修のプログラム、そういったものの作成にも取り組んでいます。
はい、
でこれらは、現在リカレント教育と呼ばれる、社会に出て仕事をするようになった人たちが学べる教育システムにもなっています。
はい、そしてセンターでは現在さまざまな研究も行われているということなんですけれども、具体的にはどんな研究をされていますか。
はい、ですね、生殖補助医療に貢献できるような研究を進めています。で、私自身は特に卵子の老化に興味を持ってます。
はい、
ですね、社会の変化もありまして、出産の高齢化が進んでいるんですが、卵子の機能というのは加齢とともに年とともに低下してしまうことが知られてます。残念なことなんですけれども、で現在のところそれの根本的な解決方法がありません。でこの問題を解決すべく卵子の元となる卵母細胞という細胞に着目しています。で実は卵母細胞っていうのは生まれた後には増えることがなくて、長期にわたって体の中で維持されています。でこの卵母細胞がどうやって、保存されているかというものの解明に取り組んでます。
はい、
で老化卵子っていうのは、長期間保存された卵母細胞から成熟してきますので、その起点となる卵母細胞の、保存の 気候が分かれば老化卵子をまあどうにかして機能を回復させるような新たな生殖向上医療技術っていうのが、活用に応用できるんではないかというふうに考えています。
女性の社会進出も進んでいますから、年齢を重ねてから出産を望むという方も増えていると思います。多くの方が興味を持たれる研究なんじゃないかなと思いました。ではセンターの今後の展望はいかがでしょうか。
はい、ですね、センターの柱となる、まあ、教育研修のプログラムを、まあ、いち早く完成させて、実際に働いている培養士の方々との、まあ、交流を進めていきたいというふうに考えています。で、まあ、将来的にはですけれども、卒業生が後輩に助言や指導をするといった伝統も作っていけたらいいんではないかというふうに考えています。
はい、現場で働いている先輩のリアルなアドバイスっていうのは学生さんにとってもね、将来の道を指し示してくれる、そんなものになるんじゃないかなと思います。では最後にラジオを聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、専門性の高いセンターなんですけれども、地域に根ざした活動を目指していますので、まあ、一般の方にも分かるような情報発信も展開していきたいとも考えています。まあ、ご質問やご要望がありましたら遠慮なく問い合わせていただけると、ありがたいです。
ということで今週は先週に引き続き大学院総合研究部生命環境学域附属高度生殖補助技術センター永松豪教授に山梨大学高度生殖補助技術センターについてお話を伺いました。永松先生、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。